リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日はですね、西谷和明さんと美穂さんの子供ですね、シオン君が礼拝デビューとしてですね、来てくれました。ね、子供の泣き声っていうのは希望ですよね。喜びですよね。元気が出てきますよ。子供の声が聞こえないうちと言いましょうかね。聞こえない町というのはどうでしょうかね。死んだ町ではないでしょうかね。子供の声がいつも聞こえてきて、ちょっとうるさいなぐらいな方が、希望があるところではないでしょうか。ねえ、この子供たちをですね、愛して育てていきましょう。ねえ、嬉しいことであります。みんなこのようにして、神様のところで神様の家族として共に礼拝をし、そして共に神様に賛美を捧げ、生きていくことができる、この教会は本当に素晴らしいところであります。また神様は私たちを愛してくださって、私たちにいつも素晴らしい良いことをしてくださるし、福音を語ってくださいます。その福音、良い知らせを聞いて、心に留めて元気になってですね、新しい習慣を始めていきたいと思います。今日の御言葉から皆さん神様の福音を聞きたいと思います。今日はこのマルコによる福音書の11章ですね。救いがやってきましたということをお話をいたします。今日の第一のポイントですね。やってきた救いということです。一節。一行がエルサレムに近づいてとあります。一行というのはこれ、イエス・キリストと弟子たちのグループ、その仲間が、このエルサレムという町と言いましょうか、首都と言いましょうか、もうこの国の中心のところにやってきたということで、あります。この出来事は、シュロの主日という日のお話なんですね。これはイエス様が十字架にかかられる週、イエス様は金曜日にかかられるんですけれども、その前の日曜日の出来事であります。普段よりもずっと早いこの記事になるんですけれども、今年のイースターは4月の第3日曜日なんですね。で、今週の水曜日にですね、灰の水曜日と言いまして、受難節が始まるんです。イエス様の十字架に向かって、イエス様のそのお苦しみというのを、考え、味わう日として、40日間、受難節とも言いますし、英語でレントとも言いますし、四旬節とも言います。この四旬と言いましょうかね。四つの旬ですね。この旬というのは十という意味があります。ですから月をですね、三つに分けて、上旬、中旬、下旬って言いますよね。あるいは、この三十日、一ヶ月三十日ありますね。最初の10日を上旬って言うんですね。で、中の10日を中旬。で、最後の10日を下旬って言うんですね。で、この四旬というのは40日を表しています。で、40というのは苦しみと言いましょうかね。また、悔い改めとか、そういう意味があります。イスラエルの人々は40年間荒野をさまよったとありますし、イエス様は40日断食をされ、そこで、悪魔のサタンの試みに遭われたともあります。ですから40というのはそういう苦しみとか悔い改めを表すんですね。ですから、イエス様のお苦しみを味わう40日間というのがこの水曜日から始まるんです。 けれども、まあ、ずっと40日あるんです。その間に日曜日がありますね。日曜日は喜びの日なんです。イエス様が復活をされた喜びの日。だから日曜日を除くんですね。ですからまあ、純粋に言うならば40何日か、46日かぐらいになるんですけれども、その毎週、この水曜日から、この受難の、こう、日が始まるんですね。ですから今週の水曜日から始まるという意味で、今日、この、イエス様が苦しまれる一週間のスタートである、この、エルサレムに入場されるというところをお話をしたいと思うのであります。まあ、神様は私たちを愛しておられ、もうずっと愛しておられるんですけれども、その神様の愛がはっきりわかると言いましょうかね。明らかに示されるという時が、もう、まあ、エポックメイキングと言いましょうかね。時々、まあ私たちにはわかるというか見えるんですね。例えば、まあ一番最初宇宙が作られたというのはすごい、画期的な時ですね。何にもなかったところに、神様が光あれと言われたら、大爆発が起こったんですね。で、その瞬間にこの全宇宙が作られた。これは聖書に書いてありますけれども、その聖書に書いてあるのがもう科学でももう、証明されたと言いましょうかね。今から、158億年前ですね、と言われています。宇宙、こう、ビッグバンというですね、何にもないところからですね、ボーンと大爆発が起こって一瞬にしてというか、この宇宙ができたってですよね。これはすごい時ですよ。神様が私たちを愛して、私たちを愛するためにこの世界を、この宇宙を作られたという素晴らしい時ですね。また、旧約聖書なんかを見ますと、モーセに神様が語られて、そしてモーセによって、人々がエジプトから、奴隷の国エジプトから脱出できたというのもすごい一つの画期的な時ですね。また、モーセに、実戒というですね、神様の契約の約束が与えられたというのも画期的な時であります。またそれからずっとたくさんあるんですけれども、とんでイエス様がお生まれになったということですね。クリスマスですよね。これも画期的なことですね。神様が私たちのために人間になられたという時。で、このエルサレムにイエス様が入場された、入られたというのも画期的なことであり、こう喜ぶべきこと。まあ、最大の画期的なことがイエス様の十字架ですね。けれども、その前にこのエルサレムにイエス様がやって来られたということ。しかもこのロバの子に乗ってやって来られたというのはとても素晴らしい画期的な出来事であります。人々はそのことを本当に喜んでイエス様を歓迎したのであります。エルサレムというのはね、そのイスラエルの国のこの中心の町、まあ、へそと言いましょうかね、心臓と言いましょうかね、脳と言いましょうかね、一番大切な町ですね。そのところにイエス様がやって来られた、救いが来たということですよ。この世界にイエス様がやって来られて、あなたを救うんですよ。神様がこの御子を使わしになられたのは、この世を裁くためではない。御子によってこの世が救われるためである。ですね。救うためにイエス様が来られた。で、エルサレムにイエス様が入場されたときに、ああ、私たちは救われたんだ。イエス様がやってきたからもう大丈夫なんだ。人々は喜んだ。私たちも喜んでいいんですよ。イエス様がエルサレムに入場されたからには、もう私たちのところに来てくださったからには、イエス様は私たちを救ってくださるのだ。まあそういうので、救いというのが目に見える形で、こう、現れた。ああ、私のところに来たんだ、来られたんだ、ということですね。 皆さんのところにイエス様はやって来られ、皆さん一人残らず救ってくださるのであります。信じていただきたいと思います。第二ですね、イエス様は王様であるということですね。ここでイエス様はロバの子に乗ってやって来られましたけれども、これは旧約聖書の予言が成就したことなんだということなんですね。マタイによる福音書ですね、21章の4節に、この、同じことが書いてあるんですけれども、そこにはですね、それは預言者を通して言われたことが実現するためであった、とありますね。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、子ロバに乗って、と書いてあるんですね。これは旧約聖書のゼカリア書の9章の9節の、引用であります。このところでイエス様は王として私たちのところに来てくださったということが書かれてある。旧約聖書のこの予言がこのところで実現したんですよということなんですね。王様として私たちのところにこの世界に来られたんだということです。王様というのは、力が強くて、権力があって、そして人々を支配するというイメージで、ありますけれども、イエス様はそうではなかったということなんですね。イエス様が乗って来られた乗り物が、ロバの子であったというのが、それを表しているんですね。普通、王様が乗る、乗り物と言いましょうか、いうのは、馬なんですね。馬というのは、本当に格好がいい。で、力強いし、そして、早く走ることができる。昔の戦争は、戦車というのを使ったんですね。私たち戦車というと、キャタビラがある、自衛隊のこの戦車というイメージがありますけれども、昔の戦車はそうじゃないんです。馬の後ろに、車をつけて、そこに人間が乗る。映画のベンハーという昔の映画、皆さんご覧になったことありますか？若い人見たことがない人があるかもしれませんね。いつか映画会しないといけませんね。その、一番この最大のクライマックスのシーンがこの戦車というかその走るレースですよね。馬があってそこに小さな車がついてそこに人間が乗って馬を操って速く走るという。あれが昔の戦車であり戦いの時の武器だったんですね。で、もう、ブワーッとそれが、戦車がやってきて、で、そこに槍を持って、弓を持った強い戦士が乗って戦いをする。で、その戦車がないと素早く動くことができないですよね。戦車が持っているという国は強い国なんです。ですから、強い王様というのは、この馬に乗ってですね、力強く現れる。それが普通の王様です。けれども、イエス様はそうじゃなかった。王様として来られたんだけれども、ロバに乗って、ロバというのは馬とは全然違う動物です。力は強いんですね。ですから、荷物なんかを乗せてもそれを運ぶことができるんですけれども、あんまり速くは走れない。もうゆっくり動くって言いましょうかね。ですからちょっとのろまと言いましょうかね。どんくさいと言いましょうかね。そういうので、賢いというイメージではないんですね。馬というのはすごく賢くて力強くてですね、頼りになるなという感じがするんですけど、ロバというのはそういう感じじゃない。反対に優しいと言いましょうかね。ゆっくりしていると言いましょうか。のどかとかいうイメージなんですね。それに乗って、イエス様がやって来られた。人々の期待するのは、 馬に乗る王様を人々は期待をしていたのであります。まあ実は、この当時、このイスラエルの国は強大な国、ローマという国に支配をされていました。もうローマはもう全世界を支配をするという勢いがある強い、国でした。その国に支配をされて、で、その国の支配下にあって税金を納めないといけない家来とさせられていたのです。人々はそれは嫌だったんですね。ありえないでしょうと。私たちは神様に選ばれた国だ。神様に祝福されている特別な国なんだと。私たちこそ世界を支配すべきなのだ。私たちに世界中の国はもうこの貢ぎ物を持ってくるべきなものなのだと。どうして私たちが支配されないといけないのだ。ですからいつかこの状況は変わる。いつかこの強大なこの指導者が現れ、まあそれをメシアですね。メシアが現れて私たちのリーダーとなり、このローマをやっつけ、こう独立をし、そして世界を支配するようになるんだ。その時が来るんだとみんな思っていました。弟子たちもそう思っていたんです。そしてそのリーダーというかその王様、そのメシアはイエス様に違いないと思っていたんですね。ですから弟子たちはいつもイエス様が王様になった後、僕たちはこう大臣になれるんだけれども、12人いるけれども、順番はどうかな、なんてことばっかり話していたんです。人々もそう思っていたんです。けれども、イエス様はエルサレムにやって来られた王様だったんですけれども、馬ではなくて、ロバの子に乗ってやって来られたということです。イエス様は実は人々が期待するような馬に乗ってくる王様ではなかったんですよね。ロバの、しかもロバの子供、ロバの大人はもっとまだ力が強くていろんな仕事できるんですけど、ロバの子供はロバでもあってもその中でもまあ下ですね。荷物も少ししかお乗せすること、乗せることができない。そういうロバの子に乗って何ができようかということです。けれどもイエス様は、いや、これが私なんですよ。イエス様が来られた。イエス様はおっしゃいましたね。私は使えられるために来たのではないんだ。使えるために来たんですよ。ってイエス様がおっしゃったんですよね。王様は、お前たち俺に使えろ。ね、貢ぎ物を抑えろ。こう納めろ。しょうかね。俺の言う通りにしよというのが王様ですよ。けれども私はそうじゃないんだ。ロバの子に乗った王様ですよ。私が皆さんに仕えるんですよ。皆さんのために働くんですよ。イエス様はすべての人のこの罪、汚れ、汚れの責任を自分が自ら引き受けて十字架にかかって死んでくださった。そんな汚れ仕事をと言いましょうかね。後始末を。ねえ、シオン君、今は食べてね、寝て、泣いて、おしっこして、うんちするだけですけれどもね。お父さんお母さんが一生懸命この、おしっこと、うんちをですね、きれいにして、尻拭いをしているんですよね。イエス様が私たちの、この嫌な部分、醜い部分をですね、ちゃんときれいにして、で、全くないようにしてくださる。王様がする仕事じゃないでしょってんですね、そんなこと。いや、でも私はそれをするために来たんですよ。と言って、ロバの子に乗って来てくださった王様なんですよ。私たちに仕えてくださり、私たちを愛してくださり、私たちを祝福してくださる王様がイエス様で、あります。このように愛されている、このように祝福されている、いつも見守られているというのは嬉しいことですね。皆さんのそばにいつもイエス様はいてくださいます。いや、そばなんてもんじゃないですよ。皆さんのうちにいてくださる聖霊の神様としてですね。今日は幸いなことに聖餐式しますよ。これから。で、このパンとこのブドウジュースを食べて飲みます。お腹の中に入っていって、 で、胃の中で腸の中で吸収されて体の中に入っていきます。そうしたらもう、パンなのか、ブドウジュースなのか、もともとあった私たちの体なのか、もう区別がつかない、もう一つになる。もうイエス様はそれほど私たちのそばにいてくださり、あなたのそばにいますよ。あなたをいつも見守っていますよ、導いていますよっていうお方。しかもそのお方が王様なんだということですね。本当に幸いな王様が来てくださいました。第3番目ですね。歓迎すべきお方だということです。人々はイエス様がやって来られたというのを本当に喜びました。救い主がやってきた。ね、本当にこう喜んでこうお迎えをしました。八節見ると、自分の服を道に敷いて、服を脱いでですね、どうぞこの上に、こう通って行ってください。ですね。また、この葉のついた枝を切ってきて、道に敷いてですね、ここを行ってくださいっていうのは、もう全面的にあなたを信頼しますよ。こう、あなたに従いますよ。という、献身の現れですね。けれども、これが日曜日の出来事でしたけれども、もう木曜日にはですね、人々の気持ちが変わるんですね。十字架につけよう、十字架につけようと言ってイエス様を十字架につけるんですね。人々は勝手に期待して、勝手にがっかりしてですね、勝手に怒っているでしょうかね。人々の期待するのは実はロバに乗ってくる子ロバに乗ってくる王様じゃなかったんです。馬に乗ってくる王様ですね。そしてこの軍隊を組織してですね、このクーデターを起こす、革命を起こす。で、ローマをやっつけて追い出して、そしてこの一つの国としてですね、独立をする。で、あるいはもう世界にこの戦いを仕掛けていってですね、世界を支配をする。そのためのリーダーを求めていたのであります。でも私たちもそういうところはあるんじゃないでしょうかね。ロバに乗ってくる、コロバに乗ってくる王様よりも、馬に乗ってくる王様、そういうイエス様を求めている。私たちにはいろんな問題があって、苦しみがあって、悩みがある。イエス様が颯爽として馬に乗って現れ、大丈夫。私に任せなさいって敵を全部わーっとやっつけて、すごい奇跡をどんどんどんどん起こして、助けてくれるというのを私たち期待をするのではないでしょうか。そして神様してくださいお祈りして、で、してくれないと、ああ、神なんか信じてもしょうがないなと思って、勝手に期待して、勝手にがっかりして、勝手に怒ったりして、もう神なんかいないんだとか言ってしまったりしてはいないでしょうかね。当時の人たちと同じですね。弟子たちも同じです。でもイエス様はそういうお方ではなかったんですね。私たちのそばに来て、で、派手な奇跡、まあその奇跡というのも起こしてくださいますよ。でも、奇跡というのを起こってもですね、起こったら、いざ起こったら、あれ、当たり前なのかな、みたいなことが多いですね。それ、心配の中にあると、すごく嬉しいんですけど、なんかこう、あれ、これ、そうなのかな、と言いましょうかね。病気癒してください、と言って、治ったら、ああ、治ったな、あの薬が効いたのかな、とか、あの治療が効いたのかな、とかでこう勝手に思ってしまって、ですね。神様がしてくださっているのに、いや、そうじゃないな、とかってこう思ってしまったりですね。まあでも、そういう奇跡を起こしてくださる、もう信じられないようなことを起こしてくださることもありますけれども、多くの場合は、急には起こりませんよね。多くの場合はイエス様は来てくださり、そばにいてくださり、私たちの苦しみを分かっていてくださる、苦しいよね、辛いよね、っていうのを、私たちが自分で自分のことを知る以上にイエス様は私たちのそばにいて、私たちのうちにいて、私たちに分かっていてくださいます。 苦しいね。でも私がついているよ、私が守っているよ、私が導くよ、一番良い時に一番良いようにしてあげるから、私を信頼して待っていなさい、おっしゃるんですよ。人々はこのところでイエス様を歓迎して、この受け入れました。まあかなり誤解に基づく部分ではありますけれども、でもそれほど喜ぶべきというかね、歓迎すべきお方がイエス様であります。私たちいろんなことがありますけれども、全部守られて導かれて、最後ちゃんと天の国にイエス様は連れて行ってくださるんです。正月毎週歌いますよね。同じ歌何回も何回も皆さんこう歌われるんですけど、今日夕べですけど、私この60番歌って、雨土こぞりてかしこみたたえよ、みめぐみあふるる父みこみたまおってありますけどね、このみめぐみあふるるお方なんですよ。もう恵みが溢れて溢れて、もう溢れ出しているというほど神様の愛はこの世界にあるし、私たちに満ちているんです。皆さん、あなた一人一人は神様の愛に恵みが溢れるほどの愛で愛されているんですよ。だから、イエス様は神様をやめて人間になられて、私たちのところに来てくださった、私たちのために十字架にかかり復活をし、私たちのうちにいてくださる恵みというのは、私たちが考えている以上、皆さんが思っている、皆さんが感じている、もう何倍も何十倍も何千倍も素晴らしい恵みに私たちはこう満たされているんです。ですから人々がもう喜んで、このホザナホザナですね、このホザナホザナというのは、私たちを救ってくださいという意味ですけれども、まあそういう意味から転じて、神様あなたを賛美します、感謝します、あなたを歓迎します、あなたを信頼します、あなたを愛しますという意味にこうなってきているんですよね。私たちは礼拝で神様にこの歌を歌ってですね、賛美を捧げる。もうあなたは素晴らしいお方ですよ、あなたに愛されて本当に嬉しいですよ。で、私たちは神様に賛美を捧げるし、神様はその賛美を受けるにふさわしいお方であり、私たちが思う以上の恵みを注いでくださっているお方であります。勝手にイエス様をですね、馬に乗った救い主というふうに思い込まないで、イエス様は転ばに乗ってゆっくりだけれども来てくださり、私たちのそばにいつもいてくださる。ということをですね、もっともっと喜んで神様を賛美いたしましょう。お祈りいたします。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、彼らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。神様、イエス様はついにやってきてくださいました。旧約聖書の時代は、救い主は来るのかな、いつ来るのかな、本当に来るのかな、まあそういう状況にありましたけれども、いやそうじゃない、もう私たちは新約聖書の時代に生きています。イエス様はやってきてくださいました。そして転ばに乗って、この中心であるエルサレムに来てくださいました。あなたを救いますと、あなたを祝福します、いつもあなたのそばにいますと。そして私たちを支配する、力で支配する王ではなくて、本当に愛を持っていつも私たちと共にいてくださり、私たちと共にいてくださるお方であります。ありがとうございます。あなたに愛され、あなたに守られ、あなたに救われ、あなたに導かれて生きることができることを感謝をいたします。この一週間あなたと共に生きることができることを本当に嬉しく思います。どうかお導きください。私たちの周りにはあなたの愛を知らないで、疲れておられる、弱っておられる、恐れておられる、不安に思っておられる方々がたくさんあります。どうかそういう方々に、私たちはあなたの愛を伝えるものとして 用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。